こんばんは、俊太郎です。
アモルです。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所ファミレスで生まれる不思議な会を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
ナイス。
はい。
はい。
まあ、最近も2人なんですけどね。
ね、2人も高齢になってきましたね。高齢避難。緊急避難。
高齢にしちゃいけないんだけどね、本当はね。
そうだね、そうだ。それ、最初に、ゆうたろうさんが言ってた。俺らはすぐそうやって甘えるから。言ってたわ、俊太郎が。見えてんな、やっぱ。見えてるわ。
いや、でも、本当にちょっと忙しいよね。
うん、ね。そうよね。てかもう、その話で、さっき30分ぐらい話したもんね。
うん。
うん。本当にちょっと忙しいね、つって。そうなんだ。
今まで忙しいっていうのあっても、うん、3人のうち誰かが忙しいっていうパターンは いつもなんかしらあったけど、このタイミングちょっと全員なかなか時間作れないっていうね。う
ん、ね。なんでしょうね。世の中みんなそうなのかな。
いや、そうなのかもしれない。こう夏に向けて忙しくなってくるっていう。
そうなのかな。そういう声ね。逆に欲しいですね。忙しいよ、つって、なんか、共有し合うみたいなね。
そうだね。
頑張ろうみたいなね。
お互い声かけ合っていきたいよね。
そう。いや、そうっすよ、本当に。
まあ、そんな中、だけど、忙しいから収録しないってなると、本当に途絶えそうなので、緊急で、
モ
ル俊太郎による雑談を、
はい、
しようかなと思っております。
そうなんですよね。さっき何話すっつって話したけど、なんか一向にまとまらないから一旦回すっていうスタイル今取ってるね。
そうだね。
そう。なんだろうね。
でもさっき言ってた、こう、うん、ポッドキャストの
使い方
じゃないけどさ。
うん。
それはこう、俺たちは今発信している側で喋ってはいるけど、聞く側でもある、うん。
そうだね。
なんか発信する側として考えても、うん、あんまり途絶えさせない方が続きやすいよねっていうのはあるけど、
うん、
聞く側としてもさ、
うん、
ある程度このチャンネルこの番組聞くよねっていうやつって、
うんうん、
途絶えない方が嬉しいよね。
あ、嬉しい。わかるわかる。
なんか
その方がね、なんだろうね。てか
生活リズムのこう一つに組み込まれてたりするじゃん。
ああ、はいはいはい。あ、それはそうかも。
これさ、ポッドキャストっていうか、うん、ラジオをさ、
うん。
ラジコとかで聞いてんだけど、
うんうんうん。
やっぱ木曜日に、ハライチと、ナイナイ。
うん。
金曜日に、霜降り。土曜日に、オードリー。で、出るから、
うん。
翌週の月曜日から仕事してるときに流すっていうのがこうルーティンになってるね。
へぇー。決まってんだ。
そう。で、あとまあ、ポッドキャストで言うと、アンガールズのジャンピンとかもまあ、
はいはいはいはい、はい。
やっぱ、それがないと、なんか、ちょっと気持ち悪いというか。
ま
あ、聞くもんないなと思って。で、今週さ、俺、月曜日からフルスロットルだったの、ね、よ。
うん。
だから、マジで月曜日で16時間とかやってんだけど。
え？仕事？
そう。
大丈夫よ、今社大丈夫？
いやいや、俺の場合は契約消えたりとかもいろいろあるんで大丈夫なんですけど。
あ、そう
なんです
ね。はい。
ただ、なんか聞いちゃったのよ、月曜日で。
ああ、そっか。16時間もやってたらそうだろうな。
聞き切っちゃって、
うん、
で、まあ火曜日とか水曜日とかも、まあそこまでじゃないにしても働くからさ、こう、久々に、
うん、
音楽聴いたもんね。
なるほどね。わかる。
耳寂しいな、何聴こうかな。あ、でももうコンテンツ一通り聴いてるか。
うん、
ああ、久々にユーミンのアルバム流したね。
お好きですもんね、ユーミン。
いや、そうなんですよ。
そうだよね。
だから、うん、このコンテンツが一定間隔で出てくれるっていうのは、
はいはいはいはい。
意外と嬉しいな。って思う。
確かに、確かに。
中身薄くってもいいんだよ。ぶっちゃけ聞いてないこと多いからさ、その流れ。
うんうん。わかる。すげえわかる。なんだろう。てか、 ちょっとなんかそう、あれだけど、結構、ポッドキャストもさ、数増えてきてるから、
うん、
なんか、映っちゃう。
はいはいはい。
多分、更新、で、更新途絶えても、めっちゃ好きなやつだったら、更新されると、あ、更新されたって思って聞くんだけど、なんかその移り変わりみたいなのはね、視聴者としてはあるな、みたいな。
そうだよね。めちゃめちゃあるもんね。
うん。それはね、なんかね、そんなにね、なんだろう。この番組、さね、シュントロほどカチッとしなくて。でも、この時間帯に大体この辺を聞くっていうのはなんかね、毎日、ルーティーンっていうかね、ある程度固定であるわ。確かに。それで寝るときは、ほぼ聞いたいんだけど、ざわざわしてほしいから、ラジコで、オールナイトニッポンその日流れてるやつを流すっていう。1時間半のタイマーをつけて。っていうのが今やってるのと、あと仕事をしてるときもなんか大体なんか流してるんだけど、
うん、
それはね、なんとなく移り変わってくんだけど、どれを聞いてるかは。
はいはいはい、はい。
大体ね、最近ハマって聞いてるのは、ポッドキャストで、アフターシックスジャンクションってやつと、あと、これはニュースではないっていうのが最近。
ああ、それなんか聞いたことある。
そうそう。あと、レプリカント FM ってやつとか、あとね、あと、シンラが最近、ポッドキャスト始めたんだけど、それもちょっと面白い。
でも、ポッドキャストのコンテンツもどんどんリッチになっていってるよね。
あ、そうね、そうね。そうなんですよ。そうそう。でさ、最近何回も聞くエピソードってあったりするみたいな話をさ、
はいはいはい。
俊太郎としてたじゃない？
うん。
でね、最近ね、そうそう、3回ぐらい聞いた面白いエピソードがあって。
3回もう聞いてんの？
そう。あのね、そのシンラっていう、メディアだね。メディアが、
うん、
ポッドキャストを始めたんだけど、
うん、
毎回こういろんなゲストが来てくれて、いろいろ話をしてくれるっていう、
うん、
キャストで、その中でね、何回目だった？第3回目ぐらいかな。結構序盤だったけど、武田砂鉄さんっていうライターの人が来て、
うん、
まあいろいろトークを繰り広げるという回があったんだけど、
うんうん、
それがね、結構面白くて、
うん、
武田砂鉄さんって人はね、ライターでいろんな、メディアで文章書いてたりとか、まあ自分でも本出してたりとかっていう風な、そういう人だし、まあ話題も結構幅広いね。なんか、なんつうんだろうな。政治とか、なんかそういうお堅い話もすれば、もうちょっと仕事っぽい話とか、なんか本だと、もっとエッセイっぽいもの出してたりするんだけど。
うんうん。
でね、ちょっと待って、どこだっけな。死んだ。そのなんか、武田砂鉄さんの、ライターっていう職業なんだけど、ライターとしてのその仕事の話、
うん、
まあ、仕事のなんかやり方とか考えてることみたいなのをしてる回がすごく面白くて。ああ、これかな。菊信羅の第10回から12回かな。武田砂鉄さん回の、どれだったかな。多分12回かな。第12回だと思う。そうそう。で、なんかそのライターっていう仕事、あ、そう、以降、最初面白いなと思った。なんか、もう結構有名な方なんだけど、うん、その、あえて肩書きをずっとライターっていう風に名乗ってるみたいな。
はいはいはい。
話もしてて、なんかそうすると、初めて仕事してくるときに、うん、その肩書き見て舐めてくるようなやつがわかるみたいな。
おー、はいはいはい
はい、ライターみたいな話を、なんかこう、軽く見てるじゃないけど、そういう人がいると、それが一発でわかるの結構面白いですよね、みたいな。話をしてたりだとか、あとは、なんかその、ジャンル、こういう記事書いてくれませんかみたいな仕事の依頼が来るんだけど、なんかそのジャンルを結構絞ってないっていう話をしてて、
うん、
なんかそのジャンル絞らないことによって自分がその依頼に対して反応していくから自分の仕事の幅とかが広がっていくんだみたいな、
うん、
とかを話してる。例えばなんか、よくある話だと、よくある話っていうか、ライターみたいな話であるのは、例えば音楽ライターとか、
うん、
車ライターとかさ、そういうジャンル特化のライターさんっていうのもいるんだけど、うん、武田さんはそういうのを絞っていなくて、
うん、
加藤一二三っていう小騎士いるじゃん。
うん、
だからある時、加藤一二三について書いてくださいって言われて、
はいはいはい、
別に将棋の専門家でも何でもないんだけど、なんか、わかりましたって言って受けて、加藤一二三について一生懸命調べて、なんか、文章として面白いと思うものを書くみたいな。
うんうん、
ことっていうこと自体がなんか仕事として面白いと感じてるんですよねっていう話とか、
うんうん、
それ自体が自分のそのさっき言った幅を広げるみたいな話にもつながっていくから、
うんうん、
なんか僕はそういうスタンスでやってるし、なんかそういう意味で言うとその依頼する側っていうのもなんかなんつうんだろう、同じことをこう頼み続けるっていうよりは、そこら辺をちょっとずつどう拡張していくかみたいなところっていうのは、
うん、
なんかあった方がいい関係性になりそうだよねみたいな話を確かしてた気がして、
うん、
なんかその辺の話がすごい面白くて3回ぐらい聞いてるっていう。
へー、仕事の哲学的な、
そうそうそうそう、
なのかな。
だし、なんだろうな、すごい話もわかりやすいから、別にライターとかそういう職業に限らず、多分ね、会社仕事っぽい、もうちょっと会社員っぽい仕事でもなんか通じるところがある気がするし、
うんうんうんうん、
うん、ちょっと説明が難しいんだけどおすすめです。キクシンラー、シャープ12、消費されないあり方を考え続ける武田達也さんがライターという仕事で考えていることかな、はい、エピソード
39分ですね。
え、何が、
あ、その一本。
あ、本当に？あ、結構あるで。
だから、まあでも、そんなに重すぎないんじゃない？なんとな
く。重すぎない、重すぎない。すごいね、話としては軽いし、まあ、めっちゃ声がいい。
へぇ、
声めっちゃいいんですよ。ラジオ番組もね、結構やってたりする人で、喋り慣れてるするんだけど、すげえ声がいいくて。おすすめです。
でも、今、ポッドキャストでさ、その、何回も聞いちゃうやつって話してたけど、
うんうんうん、
前回、大輔と俺で撮った特別編、
うんうんうんうん、
回れ右、後ろ向いてる場合じゃねえ、みたいな。
うんうんうんうん、
はい。で、漫画で何回も見るコンテンツってあるよねっていうの
は、
ちょっと。
はいはいはいはい。
やっぱ、あるよね。そういう、何回もこする。まあ、しかもタイミングもあるけどさ。
うん。
何回も同じのを聞いたり、見たりって。
うん、
なんか この系の話、ちょいちょいしてるよね。3人でもしたことあるよね。
こする話？
そう、同じものを、違う時期に読むと、
うん、あ、
前と違う学びがあったりするみたいな。
はいはいはいはい、はい。
話とかもしたりして。
そうだね。うんうん、間違いない。
それってすごいあんだよな。俺ほんと毎回同じこと言っちゃうんだけどさ、思想としてさ、
うんうん、
知らない本をたくさん読むより一個の本を何度も読みたくなるところがあって、
うん、
そっち側の考え方すげえ共感するんだよね。
はいはいはいはいはい。そう、あるよね。私なんか、こっち側が変化してるから、その違う見え方ができるっていう話もあると思うんだけど、
うんうん、
なんか今、話して思ったのは、その本とか、まあ漫画とか映画とか、その何回も見ちゃうコンテンツ自体に、いろんな方向から、こう、焦点を当てられる、そういうものがちゃんと内包されてるものなんだろうっていう。
うんうん、
そ、見ちゃうものっていうのは、そうじゃないものと比べて。
そうだね。いや、本当にそうだね。
うん。俺らがそれに気づいていくっていうかさ、
あ、うん、
こういう見方もできるんだと、こういう面白さもあるんだみたいなこと。
ああ、そうだね。だって、本ってさ、
うん、
書き手と読み手がいてさ、多分最初に読むときってさ、うん、読み手として読んでるんだけどさ、書き手側に立って読んでみたら全然違うとかってあるじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
そういう風に視点がもう、複数用意されてるもんだもんね。
そうそうそうそう、そう。
ああ、漫画なんてキャラクターたくさんいるからさ。
うんうんうん。
このキャラクターの分だけ視点あるし。
うんうんうん。
めちゃめちゃできちゃうよね。その時の感情とかも含めて。
うんうんうん、
今日はこいつに共感できてっていう。うんう
んうん、そうそうそう。なんか、わかんないけど、ジブリとかもわかりやすいなと俺は思ってんだけど。
もう、守るジブリ好きだもんね。
ジブリって結構さ、何回見るし、老若男女見るじゃないですか。
うん、
で、なんか、わかんない。なんだろうな。ナウシカとかでもさ、家族の話みたいな。
うん。
話のテーマとかもあれば、もっと環境っぽい話とか、うん、戦争っぽい話とかって、いろいろこうなんか切り口があるな、みたいな、語り口があるっていうか、なんかそういうのはやっぱ、時代を経てもというか、年齢を経てもなんか見れるような気がするっていう。
うんうんうんうん。
さっきのあの、俊太郎の話もそうだと思う。
確かに、不朽の名作って言われるものって、色褪せないものをテーマにしてるよね。
うん。ね。
ちょっと、
うん、
今週はこのぐらいで切り上げて、
はい。
来週俺で話したいこと一個あるんだけど。
マジ？
あの、その、回れ右の回あるじゃん。
うんうんうん。
じゃ あれを守ると振り返りたいよね。
どういうこと？まあいいや。
はい。
はい。
ひとまず、じゃあ、今週はここまでとさせていただきます。お送りしたのは、俊太郎。
守るでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。